はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
まあ、今週はねやっぱり台風5号かな、天気的にはね。
そうですね、
長くね滞在して本当にねあちこちで大雨が降りましたけども、でも日本列島の乾きはこれで相当ね収まったのかな。でも関東地方はまだね水がちょっと足りないみたいなんですけどね、はい、Facebook がね YouTube と対抗して動画をねコンテンツとして積極的に載せるっていうようなことを言っていてね、YouTube はヒカキンのワールドだから Facebook にもヒカキンワールドが出現するかとかね。ヒカキンって知らないでしょ。
わからないです、ね、
ヒカキンってね子供たちがネットやってるのを見るとね、これかみたいな、声を聞くだけで嫌になるようなね YouTuber ですよね。
あ、
一番稼いでんじゃないかな今ね。ヒカキンワールドにちょっと触れてみてください。あれが Facebook に入ってきたらどうなるかというね、そんな感じですよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国連安全保障理事会は核ミサイル開発をやめない北朝鮮への制裁強化の決議を全会一致で採択しました。一方、ワシントンポストは北朝鮮が弾道ミサイルに搭載可能な小型核弾頭の生産に成功したとの機密分析をアメリカ国防情報局が7月にまとめたと報じました。
まあ、この問題についてはねまた後で触れますけれども、中国やロシアも賛成したというところがポイントですよね。で、北朝鮮はこの国連決議が中国もロシアも賛成したという点に頭にきたのかですね、ロシア批判とかですね中国批判も展開しているという状況ですね。
アメリカのトランプ大統領はツイッターに、世界が見たこともない炎と怒りに直面するだろうと投稿し、核とミサイルによる威嚇をやめない北朝鮮を強く牽制しました。これに反発した北朝鮮は朝鮮中央通信を通じて、アメリカ軍の基地があるグアム島周辺に弾道ミサイル4発を撃ち込む作戦を計画していると表明しました。
これもまあ北朝鮮情勢の中で触れます。
東京海上日動火災保険は、自宅など社外での勤務を認めるテレワーク制度を今年10月から全社員に拡大します。対象は1万7000人で、日本全国いつでもどこでも利用できるようになります。
東京駅の真ん前にね東京海上のねビルがありますけども、あそこら辺の人間が減るのかな、テレワークでね。どうなんでしょう。まあでもテレワークをずっとやってるとやっぱり職場の仲間が恋しくなるらしいから、結果戻ってきたりするのかもしれないなというふうに思いますよね。
スマートフォンを使ったネットショッピングによる消費額が2016年度に消費総額の 8% になったことが総務省の調査で分かりました。スマホ向けゲームのほか、娯楽施設のチケットの購入などで多く使われました。
まあ、私が一番使うのはね、スイカの入金をねスマホ経由でやっているので、結構入金が多いですね。スイカって2万円が限度なので、あっという間にね使っちゃうんですよ。だから皆さんね、カード持ってる人どうしてんのかな。あれ、入金はどこでできるんですか。スマートフォンを使ったショッピングというのはですね、別にスイカの入金だけじゃなくて、これからもますます増えるでしょうね。ビットコインもねスマホ経由ですよね。
内閣府が発表した7月の景気ウォッチャー調査の結果は、街角景気の現状を示す指数が季節的な要因を除いて 49.7 と、前の月より 0.3 ポイント低下しました。建設業やサービス業で広がる人手不足が企業の業用拡大の足かせとなり、景況感の改善を鈍らせています。
まあ人手不足がね、建設業サービス業、やっぱり建設業は見ていると本当に建設現場が東京は多いので、どこから人がね集まってきてるのかなと、やっぱり海外の人も結構見かけますよね。でそれだけやっぱり東京に職場を求めている人が多いし、それだけ業界全体として新しい働き手を探しているんだろうと思います。でやっぱり技術のある人だとね、1日あたり3万4万もらう人もいるって言ってたな、業界の人たちがね。そのお金が使われればもちろん景気は良くなるんですけど、人手不足っていうのはですね、日本経済のこれからのネックになると思うので、ポイントのところで取り上げたいと思います。
総務省が発表した今年4月から6月の労働力調査によりますと、1年以上にわたって仕事を探す長期失業者は68万人と、およそ19年ぶりの水準に減少しました。景気の回復で人手不足が強まり、失業者が仕事を見つけやすくなっています。
でもまあ68万人ってね、まだ多い感じがしますよね。なるべくこれがね減るといいなというふうに思いますよね。
メルセデス・ベンツ日本は最高級セダン S クラスを全面改良し、コネクテッドカー、つながる車の機能を充実させました。車の外からスマホによる遠隔操作で縦列並列駐車出庫ができる機能を採用しました。
私はねテスラの S だったかな、同じ S なんですけど違うんですけども、テスラでスマホによる車の前後5メートルの移動かな、要するに中に誰も乗っていない段階でスマホを操作するとテスラの車が前行ったり後ろ行ったりするんですよ。それであとスマホでね完璧に縦列駐車のコマンドができるようになる。他の会社はどう対処するのかなと思ってたら、メルセデス・ベンツが S で出現したと。でも S は高いですからね、最低1000万以上しますから、もっとね一般車でやってほしいなというふうに思いますよね。
今年上半期の中国企業による対外直接投資は1年前と比べてマイナス 46% の481億ドル、およそ5兆3000億円でした。当局が資本流出と人民元安を止めようと、海外企業の買収を制限したことから大幅に減少しました。資本規制を嫌って、対中投資も前年割れの水準に落ち込んでいます。
まあ来週はね、カリューさんに来ていただいて中国の現状を聞こうと思ってるんですけれども、やっぱり今の中国にとってはやっぱり資本の流出というのがね非常に大きな課題というかね、だから一時ね世界の主な企業は中国が買っちゃうんじゃないかぐらいのね勢いで対外投資が増えたわけですけれども、中国それにですねブレーキをかけているということで、まあ二つ意味がありますよね。そんなに中国に買われたら嫌だっていう人にとってはまあそうだろうなということなんでしょうけど、お金の流れ止まるってことはね、世界経済にとっては必ずしもいいことではないということですよね。
ワシントンポストはトランプ大統領周辺とロシアとの不透明な関係をめぐる疑惑、ロシアゲートで FBI アメリカ連邦捜査局が先月トランプ大統領の選挙対策本部長を一時期務めたポール・マナフォート氏の自宅を家宅捜索したと報じました。マナフォート氏は旧ソ連諸国関係者から多額の金銭を受け取り、見返りに便宜を図っていた疑いが持たれています。
まあこれはね7月の下旬に家宅捜索は行われたと言われていて、今頃出てくるのはアメリカのメディアとしてはちょっと情報遅いんじゃないかなという感じもしますけれどもね。マナフォートさんは当初からね捜査には全面協力すると言っていたんだけれども、家宅捜索したってことはマナフォーさんが喋ったこと以外に彼が何か隠しているかもしれないっていうことを疑って家宅捜索したわけなので、マナフォートさんの発言をそれほど FBI は信じていなかったということだというふうに思いますよね。
経営再建中の東芝は監査法人から限定付き適正の意見を受けた2017年3月期の有価証券報告書を関東財務局に提出しました。法的期限より1ヶ月余り遅い提出ですが、この件による株式の上場廃止の懸念はひとまず後退しました。
あの監査法人のね意見っていうのは4つあるらしくて、そのうち限定付き適正っていうのはですね、適正に次ぐ2番目かな。何が限定付きかっていうと、東芝の場合はですね アメリカの原子力事業に関わるその見通しが不透明というようなことがあるみたいですね。でもまあ一応ね、上場廃止は免れたって言ってるけども、取引所が最終的には判断する面もあるので、これで一山越えたっていうわけには全然いかないし、東芝の半導体事業の売却っていうのはあんまりうまくいってませんよね。で、多分ね、5000億円以上の債務超過があるので、半導体部門が売れないと18年の3月末だったかな、債務超過で上場廃止になっちゃうんですよね。だからまだまだ東芝の危機は続くということだと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは、国連安全保障理事会が北朝鮮への制裁強化の決議を全会一致で採択しました。
まあこれはですね、ロシアも中国も賛成してということで、石炭やね、魚介類の輸出についてもですね、制限していこうというかなり包括的なものですよね。当初はですね、ロシアや中国が賛成しないんじゃないかと言われていたんですが、全会一致で採択されたと。これは北朝鮮にとっては結構ね、驚く事態の展開だったんじゃないかなという気がしますよね。
はい、
ロシアに対しても中国に対しても結構個別にですね、クレームをつけるというような態度に出てます。我々にとって一番ポイントになっているのは、アメリカと北朝鮮の言葉の戦争がですね、
はい、
日々エスカレートしていくという事態ですよね。今朝は朝ラジオ放送のために早く起きたら、トランプさんが記者団に対して Fire and Fairly でも十分タフな表現ではなかったと、つまりもっと強いことを俺は考えてるぞということを言っているし、北朝鮮がアメリカに対して何かするんだったら、ベリーベリーナーバスになった方がいいと。ああいうベリーベリーって2回言ってましたね、ベリーをね、ナーバスになった。だからつまり報復されるんだから簡単にやるなよということを言ってるわけですね。半日おきぐらいに両方が言葉をエスカレートさせてるっていう感じがしますよね。
そうですね。
で、その前は何があったかというと、ファイアンドフェアリーに対して北朝鮮がですね、アンダーセン基地があるグアム島に対して、グアム島に直接当てるわけじゃなくて、ガム島を包囲する形でね、4発の弾道ミサイルを放って、ガム島から30ないし40キロ離れた地点に4箇所に同時に落としてみせると、こう言ってるわけですよね。事態はエスカレートしてます。着地としては2つ考えられますよね。1つは片方が折れる。
はい。
もう一方は両方とも折れないで衝突に至る。両方が同時に降りるってことはまずないかなというふうに今の情勢だとね、考えられるんで。どっちかが折れた方がいいっていうことが言えますよね。
で、
どっちかっつってアメリカでいいわけはないわけなので、北朝鮮が折れるべきだというふうに思うし、専門家の中ではね、やっぱり最後の最後は北朝鮮は折れてくると。なぜそれは火力が全然違いますからね、能力がね。もしキム・ジョンというその人、また国というものを維持しようとしたら、最後の最後まで北朝鮮が突っ走ることはないだろうという、まあある意味楽観的な見方があってですね、まあそれは韓国なんかを支配してるわけですけれども、でも聞いてる我々としてはですね、やっぱり言葉の応酬というのはリスクのあるところに進んできたというふうに思いますよね。で、今回一番問題なのは、キム・ジョンウンという人もよく何考えてるかよくわからないし、トランプさんという人もスタッフ間で打ち合わせはしているんだろうけど、そのシナリオから全く外れてね、いろいろな発言をしてしまうということがもう明らかになってます。だから Fire and Fury, the world has never seen だったな、という言葉にしてもですね、実はアメリカの国防または防衛当局の関係者の打ち合わせの中ではそこまでは言わないのような暗黙のね、了解があったらしいんですよ。それをまあトランプさんが言っちゃったんで、周りの人もびっくりしたと。Fire and Fury, The world has never seen って言ったらさ、それは強烈ですよね。世界が今まで目にしたことがないような火力と怒りですよ。
はい、
何するかって言ったらもう攻撃しますみたいな感じですよね。
そうですね。
だからそういう意味で言うならば、強調したいのは、北朝鮮が折れるだろうという見方がある一方で、読めないので、主役二人がね、何考えてるか。非常に世界がですね、数日間にわたって不安定になる危険性がある。北朝鮮の発表を詳細に見るとですね、今後数日以内にグアムを包囲射撃する、包囲ミサイル射撃する環境と計画を作戦する。あとは最高首脳の決裁罰とこ言ってるわけですよね。まだ決めたわけじゃないんだということですね。はい、で、承認があれば慎重に検討した上に実行すると、こう言ってるわけですね。北朝鮮がですね、ミサイルを撃つときに、これこれこういう場所をターゲットにして撃つって言ったことはないし、それを国民向けに宣伝するらしいので、やるんじゃないかという見方が強いですよね。まだグアム島の3、40キロ離れた地点ということなので、これは領海ではないので、アメリカがどう受け取るかっていう問題ですね。でもね、北朝鮮がこれまでミサイル発射するので、何々をって言ったことはないんですよ。で、発射してどこどこに着弾したとは結果は報道されますけども、グアムを狙ってということになりますと、お前喧嘩売ってんのかということになりますよね。アメリカからすれば。
はい、
だってグアムにはアメリカ国民はいっぱいいるし、基地もあるし、
はい、
そうすると狙ってんのかと。じゃあ30キロ、40キロ海岸から離れてたって、俺たち狙ってんだから、それは迎撃するぞと。で、そんなことをした北朝鮮に対しては、何らかの措置を取るぞという可能性がありますよね。
はい。
だからそれはまたアメリカ政府内の議論になるんだと思います。いや、ここまでやって狙ってきて、黙ってるわけにいかないよねってことになりますよね。で、結局、30キロ、40キロのグアムの沿岸に落ちたとして、アメリカ黙ってるわけないので、同じことを北朝鮮に対してする可能性が非常に高い。
はい。
で、その時に、どうせならと。金正恩を制圧したいと思うかもしれないですよね。だから非常にですね、8月、まあ皆さんお盆でお休み取っておられる方もいると思うんですけど、危険な期間に入ったと。
そうです
ね。いうことが言えると思うんですよね。メインシナリオは北朝鮮が折れると言えないのは残念ですね。可能性としては北朝鮮が折れるかもしれない。でも、メインシナリオとしては衝突に向かっている可能性もある。でもあの二人なので突然何言い出すかわからないというそういう状況なんですよ。日本にいる我々はね、北朝鮮はこう言ってます。グアムに4発のミサイルを発射するときには、島根の上空を通り、広島の上空を通り、高知の上空を通りと。だから日本のね、上空を通るわけだから、ここは日本人として無関心でいられるわけないですよね。
はい、心配です。
だからテレビが関係する県のね、住民に話聞いてるのは当たり前で、まあでも何か事故がなければ日本には落ちてこないだろうと。で、北朝鮮はそれだけね、自分のミサイルの精度には興味持ってる。でもだから、グアム島が狙われていいっていうわけじゃないですよ。グアム島には日本人の観光客はいっぱいいるのでね。朝起きるたびになんか新しい言葉が出てきているんだけれども、日本にいる我々はね、北朝鮮を非難する心を持ちながら、事態の推移を見守るしかないなと。まあその間にできることは、PAC-3 とかね、迎撃機器を四国や中国地方にもね、配備していくということじゃないかなというふうに思いますよね。
次は、今週はマーケットも、その北朝鮮情勢を意識した動きになりましたね。
そうですよね。今、外為市場を見ているとですね、もう11日の午前中に108円台に入ってますね。だって一時ね、110円が壁みたいになっていて、それ以上円高が進まないっていう状況になってるんだけども、はい、もうそこから1円以上のね、円高になっている。考えればおかしな話で、日本の上空飛んだりするので、ミサイルがね、はい、円がね、売られてもいいように思うんだけど、やっぱりリスクのある時には、日本円やスイス円を買うというのが、外国為替市場のまあ一種のコモンセンスなので、日本が関係するリスクなのに、でもまあ、本当に戦争になったらアメリカがね、主要な任務を担うわけなので、ドルを売るっていう理屈はよくわかりますよね。
はい、
で、それより前に、やっぱりニューヨークの株がですね、まあ高値懸念もあったんだけれども、2日連続かな、水木と下落したと。特に木曜日の下げは大きかったですよね。ダウが 1%、0.94% だったかな、下がって、ナスダックはまあ今まで上げていたっていうこともあるんだけど、2% 以上ね、下がって、その中間が、1.5% ぐらい、1.49% ぐらいだったかな、SP が下がるというね、状況になっていて、まあ、金融市場も北東アジア情勢をね、注目していくということになると思います。 マーケットも同じ懸念を共有してるんじゃないですかね。私が抱いてるようなね。こんなバカなと。ね、北朝鮮何主張してるかっていうと、自分の体制を認めてくれと。で、自分の国を敵視しないでほしいと。それでアメリカに突っかかってるわけじゃないですか。そんなのってありかなって普通思いますよね。
はい。
それでも言葉はエスカレートしていって、もしかしたらあの二人だったら、また北朝鮮が折れなくてね、対決っていうことになるかもしれない。それはリスクだなと。と同時に、まあ今まで高値を追ってたんで、
はい、
ちょうどいい利食いの理由かなという感じもありますよね。まあそういう状況になってきていると。だから言えることは、今までニューヨークの株というのは、ゴールディロックスというね、この番組でも何回も取り上げた理想的環境の中で、株価が上昇してきたと。債券相場は利回りにして高値を維持してきたという中で推移してきたんですけれども、お盆期間中、
はい、
8月の末にかけてですね、8月21日からだったかな、米韓合同練習が始まりますんで、その辺にかけては緊張した状態がね、続くのではないかなというふうに思いますよね。
はい、そして、人手不足がだいぶ深刻なようですね。
そうですよね。近くのパン屋さんがね、理由は聞いてないんだけど、営業時間ものすごい短くしたんですよ。それでね、
ああそうなんですか。
パン屋さんって、見ると、中で働いてる人が4時でも5時でも働いてるんですけども、見えるんですよ。
はい、
ところがね、最近急に人が少なくなって、多分これ人手不足じゃないかなと。まあ、後で山形の話をするんですけども、そこの旅館もよく行ってるとこなんですけども、えらく従業員が走り回ってんですよ。
ああ、じゃあ人手不足。
これも人手不足かなって。僕ね、あっちこっちで見ますね、人手不足。まあ、はっきりそうですかって聞けないので、聞いてはいないんだけど、多分そうなんですよ。だから結構深刻になってきてるなと。おもてなしって人手かかることなんだけど、どうなんだろうとね、いうふうに思いますよね。いくつかね、AI を使ったりして、省力化をしていく。もっと理想的なのは、女性が働きやすい環境を作るとかね。海外からの働き手を入れていく、
はい。
でもね、実際はもうかなり入ってますよ。
そうですよね。
コンビニの店員って。
ほとんどあの留学生とか海外の方ですよね。
ほとんど海外の方なので、
はい。
だから日本は移民入れないとか言ってるけど、実質的な移民状態の人たちはいっぱいいるんだろうと思うんです。それでも人が足りないということになりますよね。日本の人口はやっぱり急激に減りすぎているということがあって、問題なのかなと。人手不足だから女性を活用するとかね、女性で活躍してるものとか、そういう論理じゃなくて、
はい、
働くっていうことは所得につながるわけですから、誰でもが所得を得られるような環境になっていくっていうことは必要なので、女性の方々ね、出産後しばらく職場には出たくないっていう人ももちろんいらっしゃるので、それは選択の問題なんだけれども、はい、働きたいという女性が働けるような環境を作っていくっていうことがまず第一だし、
はい、
海外からね、来る人の中でも、これは素晴らしいっていう人はいるわけだから、そういう人を積極的に入れていく。あとはやっぱり日本はね、おもてなしの心をなくさないでサービス産業の生産性が低いんですよ。だからこれは上げていく。
はい、
で、あんまりね、生産性、生産性っていうとね、非人間的なことのようにね、感じてしまうので、それは問題なんですけれども、人手不足をですね、解消していく、いくつかの技を、
はい、
ルートを合わせ技でやっていくというね、はい、そういうことが必要なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ、私はですね、夏と冬はね、必ず山形県に行くんですよ。
はい。
それでね、冬はね、ものすごいいいんですよ。つまり温泉があって雪があってというね。
いいですね。
いや、もうね、雪はいいですよね。我々東京に住んでいる人間はね、雪見温泉、これがもう大好きなんですよ。
なんか情緒がありますね。
うん、でもね、夏も行くんです。山形の夏っていうとね、桜んぼなんか
は
ね、
はい、
佐藤錦でしたっけ、あれなんかも綺麗な。で、今ね、佐藤錦だけじゃなくて、いっぱいいろんなね、銘柄が。
あるんですよね、
出てるんですよ。
ね、はい。
で、ね、食べてみるとね、やっぱりちょこちょこっと味が違ってね、大きさも違ってね、色合いも違ってね。 なかなかいいんですよ。それでね、山形の夏は、はい、こんにゃくが甘い。
あ、私もあの、玉こんにゃくが大好きです。
あれ何ですかね。
すごい美味しいですよね。
山形行くとうまいんですよ。なんだろうなと思ってね。それで味噌つけたり、いろんなものつけたりしてね。はい、あと、天童なんかに行くとね、将棋の駒の産地なので、ちょっと変わった雰囲気がありますよね。で、将棋の対局なんかやるね、ホテルなんかがあったりして、そこの入り口にドーンと将棋の駒がね、飾ったりして、もちろん、秘書にはならないですね。だ結構暑いんですよ。
夏暑いですね、
うん。でもね、夜になるとスーッと冷えるんですよね。
そこが東京と
全然違うところなので、お好きな観光地っていうのは皆さんあると思うんですけれども、私はやっぱり冬と夏にはね、一回ずつ必ず山形を訪れるということにしてますんで、先々週かな行ってきたんでその話をしました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは夏の山形でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
この放送局はね、琴平郡のすぐ近くにあるんですけれども、今見たニュースでね、虎ノ門都内屈指のビジネス街にと、都内屈指のビジネス街ったら大手町丸の内だろうと。
そうですね、
虎ノ門がそうなのかよと。確かにね、でかいビルが次々に建ってますよね。
そうですね、
虎ノ門ヒルズでしょ。それに加えてアメリカ大使館の下に新しいビルができたんですよ。この放送局が前あった場所ですけれども、はい、そこにですね、巨大なビルが建って、あ、この前ね、あ、こんな名前になったのかっつってね、赤坂インターシティエア、8月のね31日にオープンということで、厳密にはね、アメリカ大使館の下は虎ノ門ではないんですけれども、歩けばすぐの距離なのでね。
そうですね、うん、
この放送局がある虎ノ門界隈はですね、大きく変わろうとしているということだと思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。